聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう簡単には聞かせられないって言ってるのに林田さん。
はい、
先週から RKK 熊本放送でもネットしていただき本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
熊本でお聞きの皆さんは今木曜日の午後9時を過ぎたところでしょうか。いやー、私たちもマウゴツハウゴツナバンゴツ嬉しかったい。
そんなことね、
まさかね、この番組が熊本でもネットされるだなんて、2年前にはとても思ってもいませんでした。
思ってもいませんでしたね。全国、東北から関東から九州から我々の声が届いてますよ。
では林田アナウンサー、
はい、
この秋から決まり文句にしたいあの2行を朗読していただけますか。
私が今週も言ってよろしゅうございますか。
先輩お願いいたします。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りしております。
ありがとうございます。
嬉しかね。
自分たちで拍手してますけど。
自画自賛もいいとこですね。かっこ悪。
しかし私たちの喜びは伝わったのではないでしょうか。
喜びもひとしおでございます。
皆様、ラジオ機の皆様も一緒に喜んでいただいていいんですよ。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
コマーシャルの後は、あ、いや、ジングルの後は今週のテーマ、
キカラジさんインタビュー。ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、聞かせられない、
聞かないでって言ってるのに。聞かせられないラジオ第130回、今週のテーマは
芸術の秋、数多くの作品に触れようということで短編特集。い
や、先週の放送ですよ、林田さん、来週のテーマ何にしますかといきなり振られ、
はい、
何も決めていなかった中で苦し紛れに言ったこの一言、
はい、
じゃあ短編にしよっか。
短編にしようか。
これ理由があります。
何ですか。
芸術の秋ですから、
芸術
なるべくたくさんの作品に触れたいじゃないですか、
はい、
だけどもシリーズ一つで13話あるいは50数話も続くようなシリーズになってくると、なかなか全部腰を据えて見たり聞いたりする、読んだりするのは大変でしょ。
まあ、億劫になるかもしれません ね。
そういう意味では短い作品で、まあ、入り口としてこう入っていったりとか、より多くの作家の皆さんのね、いろんなこうなんていうんですか、表現に触れるということは大事なことなのではないかということで短編でございます。
なるほど、うん、まあいろいろね、まあ、しかしその短編といっても、ジャンルがあると思うのですよ、
はい、
まあ、例えば、小説、漫画、アニメ、もね、ビデオパッケージもあれば劇場版もあり、どれを指して短編なんですか。
全てです。何でもいいです。短編
何でもいい。短編
で今日はお互いにですね、
はい、
おすすめしたい短編をいろいろと持ってきたのですよ。
持ってきました。
村山さんもなんか並んでますね。
最近読んだものだけこうドスンと持ってきましたけれども、はい、
それを今日もう全部全て一気にご紹介。
この中から一つ二つと考えておりますが。
そうですよね。私もこれだけ持ってきたので今日これ全部紹介できるはずもなく、ちなみにこうラインナップだけでもご紹介しましょうか。
あ、どうぞどうぞ。
まずね、はい、ちなみにですね、アニメの世界から、これ私の 所有品でございますが、 DVD ボックス秒速5センチメートルを持ってまいりました。そして短編といえばですね、この方を僕たちは好きなんで、佐紀ひとみさんという漫画家がいらっしゃいまして、はいはい、またこれを改めてご紹介しようと思っておりますが、いろんなワンルームストーリー、もう文字通りの短編ですよね、サムタイムラバー、路地裏マジックなどをお書きになっている佐紀ひとみさんの漫画、はい、それからですね、私はもう本当に高校時代から愛してやまない浅利義藤先生の毒入りシリーズ、今日は錠剤編とカプセル編と2つ持ってまいりました、うんうんうん、それから今度ドラマが始まりますね、深夜食堂、ですね、今度またドラマがね第2弾かな、 TBS 系列で放送されて、NBC では時差で遅れて放送されることになっておりますが、深夜食堂、
はい、
そしてもう一つ、これは僕はあの会社入ってすぐの頃から好きな作家さんで、佐藤正彦さん、一時期慶応大学の、ね、先生もなさって、今はまた離れておられますが、元電通のプランナーディレクターですよね。 CM をたくさんお作りになられた
団子三兄弟とか、
はい、をプランされた方ですよ ね、バザールでござるとか、ああいった CM を手掛けた方ですけど、ネットのおやつという、これソネットに連載された作品集なんですけど、うん、これも短編なんですが、これを今日は持ってまいりました。
インターネット上でネットのおやつというのもね、随分話題になって、うん、当時としてはなかなか面白い試みでしたよね。
あれも10年以上前の取り組みですよね。
そんな前になりますかね、
あれ覚えてますか、一つね50円だったんですよ、あのおやつ、うんうん、買いましたもん、
まさにおやつでしたね、
で3時ぐらいだったかにね配信されるという面白い取り組みでしたけどもね、
シャレが効いてましたね、
さて、ということでたくさん持ってきてはいるんですが、もう私の方がいきますか先に。
そうですね、じゃあ私が持ってきたラインナップを紹介してから林田さんの、
そうしましょうか、
ということにしましょうか、
はい、で、ま、紹介できなかったらまた後日ということにしましょうよ。
そうですね、はい、最近ねこの1週間ぐらいに読んだ本ということで、
そんなに読んでんの、
うん、まあまあそんなにというほどでもないかもしれませんが、
そうですね、
いやとんでもないです、最近読んだ本で面白かったのは、はい、山本博さんの MM9 ですね。これドラマ化もされまして、全国ネットではないんですけれどもね、ちょっと話題になった本なんですけれども、覚えてますかね、私が8月夏にハマったビデオパッケージでガレーゼロというのがありまして、ガレーゼロというのがですね、まあ要するにその妖怪変化的なものと戦うお話なんですけれども、環境省自然環境局超自然災害対策室というところが、まあ、アナウンサー泣かせのね、まあ、国家組織がなんていうのかな、まあ、舞台になってるわけです。環境省自然環境局超自然災害対策室、
挑みますね、2回
挑戦しましたけども、ね、はいはいはい、ガレーゼロ、はい、まあ、ちょっと悲しいストーリーだったんですが、こちらの MM9 小説なんですけれども、こちらはね、はい、気象庁特異生物部対策課、略して既得隊、こちらも国家機関が、まあ、舞台になってる、
気象庁の管轄になりますか、
気象庁の管轄なのね、こちらはね、
ということで運輸省かなんかなんですかね、運輸省も今ないか、国交省になっちゃったのか、
まあ、詳しくは、は
い、ちょ
っと時間があったら話したいと思いますけれども、はい、これ短編集なのね、1冊目がね、で2冊目が最近出まして、あ、ごめんなさい、あ、これ2冊目だ、1冊目はね、あ、文庫本だ、こっちですね、こっちですね、ってラジオを聞く皆さんには分かりますよね、 MM9、
1冊の中に細かいストーリーが何編か収蔵されている、
1冊目は短編集です、
あ、短編集、
ね、連作短編みたいな感じ、どんどんストーリーは進んでいくんですけどね、
なるほど、
2冊目の MM9 インベージョンの方はこちらは長編です、はい、
はい、
それからトニー竹崎のエヴァンゲリオン、
うんうん、
トニー竹崎さんというとガンダムのパロディ漫画で大ヒットしましたけど、はい、エヴァンゲリオンでもなかなか面白いものを書いてらっしゃいますね、つい最近単行本が出ました、それから
チェックしてますね、
千葉智弘さんと、
はい、
とっていうのもなんですけど、時田光一先生の表紙が鮮やかな、機動戦士ガンダムシード VS アストレイ、こちらも言ってみれば短編集なんですけれども、ガンダムシード世界を全部知ってる人じゃないとついていけない内容になっているので、ある意味初心者向けではないかもしれないですね、
シード好きの方にはおすすめと、
はい、で昨日読んだスニーカー文庫のこれ小説ですね、山本博先生の妖魔夜行、あ、 MM9 の方ですが、まあ、これはでも短編集ではないので、昨日の夜読んだからたまたま一緒に持ってきちゃったんですけど、
それはインパクトのある表紙ですね、
そうですね、はい、気になる方は書店で手に取ってみてください。で、はい、今日一番紹介しようかなと思っているのは井上純一さんの4コマ漫画中国嫁日記。
よかですな。
これは林田さんもちょっと読みたくなるような感じがしますね。カラーの本ですが、
さまざまなラインナップ、小説とってことは漫画なんですかね。
小説と漫画を今日は持ってきていますね。
はい、さまざまな作品が出揃いましたが、その中からじゃあまず私の方からいきましょうかね。
そうですね、
私がですね今日おすすめしようと思ったのはですね、はい、まあたくさんの方がもうご覧になってると思うんですけども、秒速5センチメートルをご紹介したいと思います。
はい、
これはですね新海誠さんが監督をなさった連作短編アニメーションということになります。
はい、
一人の少年を軸にして描かれ独立した3つのお話、短編アニメーションが集まったものです。時代は1990年代の後半から現代までの日本で、場所は少年の人生に沿ってですね、東京それから鹿児島の種子島などを変遷することになります。全体としてのテーマは主人公ともう一人の女の子がいるんですけども、と友達がいるんですけどね、それぞれの心の距離を描くという作品世界であります。で、2007年の3月にこれを公開されまして、この年のアジアパシフィック映画賞でベストアニメイティッドフューチャーフィルムを受賞しています。で、自身新海さんってねもう昔から作ってるんで、まあ、どこからが一作目かっていうのはカウント難しいと思うんですけども、新海さんの書いてる本を読むと、まあ2002年に公開した星の声から数えてこれは3作目という紹介をしておられました。
ご本人がね、うん、そうおっしゃるならね、
雲の向こう約束の場所で、今年は星を追う子供がね新海さんの作品、公開になったのも
長崎でもね夏に上映されました ね
、うん、話題になりました。でですね、この秒速5センチメートル全部で3つの短編と申し上げました。桜花賞、それからコスモナウト、秒速5センチメートルというタイトルの3本の作品でできております。
はい、
秒速5センチメートルというのは何かというと、冒頭説明されるんですけれども、桜の花びらの落ちるスピードのことが秒速5センチメートル、ひらひらとあの舞う桜のスピードが秒速5センチメートル。
はい、
で、簡単にストーリーをご紹介しますと、まず最初の桜花賞というのは、はい、東京の小学生遠野高樹と篠原あかりが、まあ、お互いに2人ともですね、他人には分からない特別な思いというのを持っているわけです。でも卒業と同時にあかりは東京から栃木県へ転校することになってしまいます。それきり会うことがなくなってしまうんですね。そして、やがて高木も中学校に進学して鹿児島へ転校することが決まるわけです。
あら、
もう関東から九州に行くわけですから、二度と会えないのではないか。
つまり男の子は東京にいて女の子は栃木に転校してしまって、でも東京と栃木だから会おうと思えば会えるよねという微妙な距離感だったところが、男の子の方も鹿児島に転校ということは、これはもう思春期の少年少女にとっては地球の端っこと端っこみたいなもんですよ。
そうですね、しかも2人のやり取りがですね、この時代は手紙のやり取りなんですよね。お互いの気持ちを手紙で交わしてるわけですね。
ペンパルね
ハローペンパル。そうで、その2人がどういう行動を取っていくのかというのが第1話です。28分ですね。そして第2話がコスモナウト、舞台がね一転して変わって種子島に変わります。高校3年生の隅田かなえというサーフィンをやってる女の子が登場するんですけどね、中学2年の時に結局高木くんは東京から転校してきます。この高木くんのことがかなえちゃんは好きになっていくわけですね。
鹿児島県内でも彼は転校するわけですよね。違ったっけ。
いや、それはねちょっとはっきりは描かれていなかったような気がします。種子島にそのまま転校
するんだろう。一旦鹿児島市内に転校して、そこから
種
子島じゃなかったかな。
あ、ごめんなさい、そこのディテール、はい、覚えてません。
ちょっと私も、はい、
で結局そのかなえちゃんは高木くんが好きになるんですけれども、うんうんうん、自分の思いがずっと伝えられないでもがいている。そうした中で高木くんはさっき言いましたね、東京の方に思いを残していて、で東京の大学に進学をするんだということを知って、このかなえちゃんはどういう行動を取るのかというのが第2話でございます。
はい、
そして第3話が秒速5センチメートル、タイトルも同じですね。この 高木くんもですね、大人になって仕事に追われる毎日が続いています。で、あかりちゃんともかなえちゃんともおそらく違う女性と付き合っているんですが、1000回メールしても心は1センチくらいしか近づけなかったというきつい言葉を言われてしまいます。つまりどういうことかというと、
どういうこと？
高木くんは彼女と付き合っていても小学校時代のあかりの存在が大きく心の中にこうドスンとあるということにやがて気づいていくわけです。しかしあかりは…みたいなね、さあどういうストーリーなのか。で、僕これ最初見た時にね、思ったのはですね、あの風景描写が本当に緻密で美しいんです。で、一言で言うならば、こんなに風景にお芝居をさせているアニメーション作家っていうのを初めて見たと思えるくらい、風景がまるでね、お芝居をしているようなんですよ。あの、徹底してロケーションをして、現実にある風景をスタッフがみんなで写真に撮る。で、その風景から、作品世界を作っていき、でそのまんま描いてるんじゃなくって、いろんなこう光の具合とか季節とかもスタッフでこう変えながら、作家さんが色付けも含めて変えながらその舞台を作っていっているんですね。
うん、
で、心を反映した風景っていうのがですね、たくさん出てきます。例えば2人を引き裂くような雲であったりとか、ここに気持ちがないことを示唆するかのような高い雲であったりとか、離れている心を近づく気持ち表すかのような鳥たち。本来であれば、あの、実写だったらそんなの撮影できないじゃないですか。まあ、待てば撮れるのかもしれないけど、だってイメージ通りの風景って実写じゃ無理でしょ。
なるほどね。
ここに僕ね、アニメーションの可能性というか強さを、感じるんですよね。描こうと思えば心象風景もリアルに描き出すことができる。で、それを本当に上手に使った作品なんだなと思いました。まあ、SF ファンタジーなどもいいんですけども、僕はどちらかというとこういう、こう非常に現実に近い作品世界を構築したものが僕の中ではこう結構金銭に触れる部分があるので、とってもあの面白いなと思いました。仰天しました、はっきりとこの作品見て。
あの、第1話で主人公が東京から栃木までね、電車を乗り継いで会いに行きますよね。
はい、
あの、私ね、大概乗ったことがあるんですよ。
あ、そうですか。
あの路線すごくね、
うん、
そのまんまでしたよ。
あ、
よくできてるなと思いました。
そうですもんね、うん、プラットフォームからなんから全部、写真撮ってるんですよ。あ、僕さっき2人を引き裂く雲って言ってしまいました、ごめんなさい、2人を引き裂く雪ですね。第1話はそうなんですよね。
あ、
雪というのが2人を引き裂く風景としてたくさん出てくるのです。で、この、 あの秒速5センチメートルはですね、あの監督のインタビューもこのスペシャルボックスの中に入っていて、どういうようなことでこの作品は作りましたということをおっしゃっていて、これがクリエイターとしては非常に僕は刺激的で好きでした。はい、1973年生まれですから我々よりも年齢的には下の方なんですけれども、非常に才能のあるあの作家さんだなと思って、以来ずっとチェックしてます。
今日は秒速5センチメートル特集に最初からしとけばよかったですね。
あ、もういいいい、あ、そうですね、この時間行ってしまったんです。あ、音楽も用意したけどもういいか。
ちょっと音楽をかける時間がなくなってきました、
ね、なくなってきましたね。はい、
わかりました。では一旦コマーシャルゾーンです。
はい、お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん、今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
熱いロックライブとして定着したロールロールロック2011が今年も開催。11月12日には福岡で、翌13日には長崎にてライブ開催。11月13日日曜日、長崎市 NCC& スタジオ17時30分スタート。 MC にはクローズ02、片桐健役の矢部恭介が登場。オードボーズ、MMS ほか豪華出演アーティストが熱いライブをお届けします。ライブ当日は高橋宏先生書き下ろしのキャラクターフィギュアも販売。ロールロールロック2011前売りチケットは3500円、 YY 貿易にて好評発売中。お問い合わせはホームページをチェック。今月は紹介しましたロールロールロック2011のペアチケットを3組の方へプレゼント。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス。プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。 今月のキーワードはロールロールロックです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
ガラスさんコーナー、みんな手が真っ赤に腫れるまで拍手。さあさあみんな、はたまた気がらし的に外せない本が出ちゃったよ。それはアスキーメディアワークスの最新刊で千葉智弘先生の小説本、機動戦士ガンダムシード VS アストレイ。この本に載ってる時田光一先生のスペシャル漫画の中に、なんと力士的な謎のメッセージが。わかるかな。
ま、どこを探しても私は出てこないけどね。私は、あ、今君笑った？笑ったよね。ちょっと待ってて、今からハンマー持ってそっちに行くから。
他のみんなはこの曲でも聴いといて。本当の気持ち。
というわけでラジオをお聞きの皆さん、皆さんが書店で手に取らなければいけない本がまた一冊増えてしまいました、
はい、
もう一度ご紹介しましょう。アスキーメディアワークス、スタジオオルフェ千葉智こういう感じでいきます、千葉智弘さんの、智弘先生の機動戦士ガンダムシード VS アストレイ、はい、この中に時田光一先生の書き下ろし漫画が載っています、はい、
ええ、
皆さん探してみてください。
あ、今見はまりましたね、目線の先にあった、ね、
ありました、ありました、はい、はい、そして皆さん、本は立ち読みするものではありません。買いましょう、
買いましょう。
電撃ホビーマガジンも買ってから気晴らしコラム読みましょうね、はい。ところで時田光一先生ご自身から先ほどツッコミをツイッター上で受けてしまいましたが、バーサスアストレイは短編集ではないんじゃないのというそうですね、はい、
それはそれで紹介すればよかったってことですね、
はい、まあ、ね、ごめんなさい、
はい、短編というテーマだったもんです、
ね、謝ります、はいはい、さて、残り時間も少なくなってきましたねと。で、はい、私が紹介する予定だった中国嫁日記も全く触れておりませんが、はい、簡単にですね紹介させていただきますと、
はい、
4コマ漫画の単行本です、うん、はい、サイズ的にはこれ なんて言えばいいのかな、
新書タイプかな、
新書サイズになるんですかね、950円でエンターブレインから出ていますけれども、
はい、
帯に書いてある文句を読むのが一番分かりやすいかなと思います、うん、40歳オタク夫、20代中国人嫁の4コマ漫画みたいな日常。まあその通りです。主な登場人物は26歳のゆえ、
うん、
月と書いてゆえと読みます。綺麗な名前ですね、うん、中国の瀋陽から日本に嫁いできました。日本語は片言です、うん、そしてご主人、この漫画の作者ですが、うん、40歳のジンさん、はい、ゆえちゃんの夫であります。この本の作者、どうしようもないオタク、帯に書いてあるんですよ。この2人が織りなす日常の出来事を綴った漫画です。
リアルな生活の一部を漫画で書いてらっしゃるところ
なんですね。そういうことなんです。でも、もともとですね、ネット上で公開されていた人気ブログだったんですけれども、日本と中国でそれぞれ話題になって、ついに、単行本として全国の書店に並んでいるという。
最近ネットでこう公開されているものが本にまとまっていくっていうのは本当多いですね。
多いですね。そして逆に言うとですね、なんていうのかな、ネットで公開されているけれども、やっぱり印刷物として手元に置いておきたいという、そういう人がやっぱり多いんじゃないかなという気もしますね。
このやっぱり質感とか絵の感じっていうのはやっぱり紙媒体で見たいところですよね。
ですよね。
コラボも多いんですね。カラーページもね。
いや、ほとんどカラーページですよ、ね、後半にですね、書き下ろし漫画がついていますが、うん、ここは白黒ですが、あとはカラーです、うん、はい。まあ、また機会を見てじっくりご紹介したいと思いますけれどもね、ちょっと1、2通メッセージを紹介しましょうね、はい、ラジオネームフリーダムさんです。海の向こう側沖縄よりこのラジオを拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。このラジオの出会い、いろんなポッドキャスト配信があるラジオを探していたら偶然この番組を見つけて聞き始めたところ、速攻ハマってしまいました、うん、お二人とは年齢が近いこともあって、お二人のお話がとても心に響きます。こんなラジオを私は求めていたんです。
お、
これからもこの聞かせられないラジオ応援してます。頑張ってください。沖縄より遠く応援しております。
求められちゃいましたね。
求められてしまいました。ラジオネームさくらんぼうやさん、古い話で恐縮ですが、アーカイブスでアルプスの少女ハイジの特集を聞きました、
うん、
第1話の演出、心も病気になると知ったとの林田さんのお話にとても興味深くうなずきました。子供の頃に見ていた時と今では見ると、今見ると印象が違うということにも同感ですと、IBC 岩手放送でもネット継続のようで安心していますということですね、はい、これからも楽しい放送を期待しています、
うん、はい、
盛岡からいただきました。
ありがとうございます、
村山さんが小説家だったことも最近知ったので早速本屋さんへ行きますと、
うん、
2年前に発売した本なのでなかなか本屋さんにはないと思いますけどね。よかったら探してみてくださいね、
はい、
ラジオネームクエンさん、熊本放送ネット化おめでとうございます。八代で長崎放送を聞いていますが、よりクリアに聞けるとは良いことです。
八代ですか。
八代です。これで2回聞けます。
あ、素晴らしい。
長崎放送で聞いた後、熊本放送でも聞くということですね。
ユーストも見ると本当何回も見れますから、楽しめますから。
ラジオネーム茨城ダイバーさん、まさかバッテン荒川さんとお二人の関係には驚かされました、
ね、え、何度もお会いしてますから
はい、ということでお別れの時間となりましたけれども、はい、さて来週の特集は、
機動戦士ガンダムエイジ第1回放送はどうだった。
いよいよ始まります、
はい、
機動戦士ガンダムエイジ、
ええ、
この番組のミキサーはガンモトエイジ、はにかんでます、はにかんでますけれども、やはりガンモトエイジがミキシングを担当する以上、我々としてもですね、うん、我々としてもですね、
ええ、
ガンダムエイジを見ないわけにいきません。
あ、そこが理由ですか。
そう、主な理由です。
主な理由はガンモトエイジがいるから。
来週の宿題です、
はい、
ガンダムエイジを見ること、そしてキカラジに感想を送ること、うん、以上というわけで
よろしくね。
お別れの時間となりました。お相手は
林田茂勝と
村山仁志でした。それでは皆様、また来週。